主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第204回目です。
204、
はい、
うん、なんだ、
街歩いてると、
街、
うん、夕方歩いてるとちょうど小学校の下校時間、
あ、帰りのね、
になるじゃないですか、
はい、
そういう時こう小学生たちとすれ違うと、
うん、
こんにちはって挨拶してくる子供いるじゃない。
ああ
、水月さんはどうしてます？
こんにちは
って言う？
それは言うよ。
あれ言ったらさ、不審者にならない
から。なんでやねん。
だってさ、あの防犯メールとか街のさ、防犯メールでケリーさんシティの防犯メールとかもあるんだけど、
うん、
でそういうので時々メールで届くんだけど、はいはい、何月何日、はい、4時頃、
はい、
なんとか小学校の近くで、
声かけ事案ってやつです
か、うん、おじさんがこんにちはって言ってきた、気をつけてくださいとかって書いてあるん
です。それ出るの、
うん、
こんにちはって言ってきたって出るの
とか、そんなレベルの話が。
え、そう、具体的にそうだよな、こんにちはって。
こんにちはじゃないけど、なんか今日はいい天気だねって声かけてきた人がいたので気をつけてくださいとかって。
マジで、
うん、で、あのうちね、親戚がね、あの保育士やってる人いるのよ。で、その人とかと話してると、ちょっと変だなって思った人も、思われただけでもこういうなんか通報みたいなのあるとこうやって流れるんですって、メールで。
あ
ー、ほんなのね、してたらもう疑心暗鬼な社会になっちゃってさ。
いいじゃん、別にそれで捕まるわけじゃないんでしょ。
でも気をつけてくださいねってさ、悪いことしてたのに、そんな不審者扱いするので
。いや、でもまあこっちは分かんないわけでしょ。こっちはこんにちはって言って、こう実は自分が不審者になってるんだっていうのは知らない。
だからその保育所とかの前を通ったら、子供が遊んでるのを見てて、あ、楽しそうだなって微笑ましく見てただけで不審者になるんだって。
ああ、まあいいじゃないですか、それはもうそんな仕方ないよ。
そうなの、なんか世知辛いと。
いや、もちろんそうだけど、嫌な世の中だけど、
ね、
でもそれでどうにかなるわけじゃないでしょ。その次をやれば捕まるけど、
まあしないけどさ、
うん、いいじゃないですか別に。
そうなのかな、だから子供に声かけていいのかなとか時々思っちゃう。
ましてや向こうから言ってんだから、それ挨拶しない方がおかしいじゃん。そいつこそ不審者じゃないですか。
そうね、みんなどうしてんだろうって思って、なんかそんな話をこの間してて、でも不審者扱いだよね。
それは別に触ったりしてるわけじゃないんですよ、
ね、でもちょっと当たってもほら痴漢だって言われる時代じゃないですか。
あれはなんか変な外国人とかでしょ。
なんかね、水月タウンは痴漢とかないの？
水月シティにも痴漢はいますよ。そら、
うん、ケリーさんシティはいないから。
そんなことないでしょ。あなたが知らないだけでしょ。
でも鉄道乗る時はちゃんとあの両手釣り革持って持ってますよ。
まあ、確かにね、うん、怖いっちゃ怖いけどね。
ね、で男女別に電車分けりゃいいってもでもないと思うしね。う
ん、今そんな話も出てるけどね。
うん、もう全員じゃ指定にすればいいんだよね。
指定にしたって結局横に女性が座れば、やれそれこそ肘が当たっただなとかだってなるわけ。
ね、
でもう分けるしかないでしょ。
早くタケコプターとどこでもドアを開発する
べきだね。タケコプターだってこの空中でなんか女子に当たったら、やれ胸に当たっただとか言われるわけです、
ね、スカートじゃダメだ
よ、ね、そう、下から覗いたらおめえ見たなって言われますよ、ね、
どこでもドアを早く国で開発しましょう。
どこでもドア開けたら女がいてぶつかったらまた痴漢ですよ。
嫌な時代。
でも家でもうずっとこもってパソコンで仕事するしかないです。
なんかアフリカみたいな広大な地に住まないとダメなんだね。はい、さあ今日はですね、たくさんいただいてるお便り、ちょっと通常回だけでは紹介しきれないので、今日はまとめて、紹介できてないお便りを紹介していきます。
手紙で、
はい、まず最初 KT さんからいただきました。
KT、
はい、 ケリーさん、みなずきさん、おもれきをいつも楽しく拝聴しております。先日はリメンバーパールハーバーの長文の投稿を読んでくださりありがとうございました。自分ではできるだけ正確な事実と思われることを書いたつもりですが、やや過激な内容でもあったのでスルーされても仕方ないと思っていたのですが、読んでいただいてとても嬉しかったです。人の評価というのは難しいものですね。私はこれまで山本五十六についてそれほど悪い印象を持っていなかったのですが、常念司さ
ん
の経済で読み解く大東亜戦争、
うん、
という本を読んで少し考えが変わりました、
うん、
ということでちょっと引用された文章がバーってちょっと書いてあるんですが、うん、ちょっと長いのでちょっと努力させてもらいます、うん、割愛させていただきます。で、山本五十六が、日独伊三国同盟の締結に反対したのは今となってみれば正しい判断だったように思います。何のことだ、うん、ちょっと省略しすぎましたね。
いや、いいじゃないですか、
うん、まあそういう経緯があったんだね、
うん、
で、アメリカへの留学経験もありアメリカの国力をよく知っていた山本がなぜ真珠湾攻撃をしてしまったのかもっと調べてみたい気持ちですというふうにいただきました。
うん、
山本五十六は有名な軍人さん、
そうですね、
死んじゃった時はなんか新聞のトップ記事になってたみたいな、
あ、まあ、もちろんね、連合艦隊司令長官ですからね、うん、国葬ですね。
あ、国葬なんだ、
うん、山本五十六はね。
なんでこんな56って書くの名前、ちょっといい名前
つけたな、なんだろうねなんかいい名前
なんかとてもインパクトのある感じ
ですね。まあまあ逆にね、
ね、どういう意味でお父様お母様はつけられたのかなと。
新潟ですよね、出身は。
あ、そうなんだ、
うん、長岡の人ですね。
長岡、
長岡、
あの大火事あったとこ、
あれ糸魚川でしょ。
あ、失礼しました、
うん、
はい、
あ、全然違う
、ね、とても軍人としては素晴らしいいい軍人さんだったのかね、こう人気あった
ので、うーん、どうなんでしょうね、結構政治畑で活躍したっていう印象があるけどね。
政治家職のある軍人さんなの、
政治家、なんていうの、その実際に軍艦乗りますようなタイプじゃなくて、その、うん、そうそう、海軍省とかでいろいろな政治畑の人っぽい印象ですけどね。
それが長官になっちゃうね。
ね、まさにそういう一番大事な時に彼がそういう、まあ、むしろ不慣れなとこに生かされたっていうのは、まあ、数奇な運命なんでしょうな。
なるほどね、はい、ありがとうございます。
うん、
さて続いて、みちのくの姉さんからいただいております、
はあ、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。195回の配信のお便りコーナーを聞いて、おすすめの本、寒山、
剣山、
剣山、
うん、
晩秋、
うん、
を早速 Amazon に注文しました。
うん、
デジタル本なのでもう手元に届きましたよ。便利な時代です。さて給食の話に私も参加させてください。
うん、
10年前も昔ですが、
うん、
とにかくまずい脱脂粉乳を飲まされていました。
うん、
飲んでいたというより飲まされていたというのが私の気持ちです。飲めずに捨てたことも何度かありました。ところが転校して札幌へ、市内で小学校を一度変わったのですが、最初の小学校はお弁当だったのか記憶がないですが、札幌で2度目の小学校の給食には驚かされました。
うん、
もちろん毎日ではありませんが、札幌ラーメンは出たし、雪印のアイスクリームは出たし、本州から渡った私はもう幸せなカルチャーショックでした。
うん、
その話を札幌の友人にしても誰も覚えていません。友人には当たり前の生活だったんですよね。人口20万人ぐらいの時の札幌の話です。脱脂粉乳と札幌ラーメンとアイスクリームが私の給食の記憶です。若いリスナーさんのおかげでお伝えする機会ができました。ありがとうございますといただいております。
うん、
道の子の姉さんは本当あちこち人生もあちこち行ってるんだね。
ああ、幼少期は北海道におられた。人口20万人時代の札幌。
今100万都市でしょ。
100万都市でしょ。
まあ姉さん年齢的には
結構姉さんなんですね。
姉さんなので、まあそんな時代なのね。
札幌ラーメンってなんと
札幌ラーメンって味噌ラーメンのことじゃないの？
札幌一番ってことじゃないの？
給食でインスタントラーメンって
言えないの？だってでも雪印のアイスクリームと並列で書いたんだよ。違う。
札幌一番。
でさ、いわゆるラーメンが出たってこと？
その本当のさ、ご当地なの札幌ラーメンじゃないの？
札幌ラーメンっていうか、
味噌ラーメン。
味噌なの？
え、札幌ラーメンって味噌じゃないの？
そう、札幌ラーメンってあんまり聞いたことないけどな。
あれな？
ジャンルとして、味噌は確かにね、北海道多いけど。
なんか北海道のラーメンっていうと味噌ラーメンでしょ？
まあ確か、まあ塩もあるけどね。
あ、でも札幌一番塩ラーメンってあるよね。
うん。札幌ラーメンってジャンルってないでしょ？
ないんでしょ？あんの？だよね。
いや、わかんない。あるのかしら。
まあ、何味だったんだろうね。でもさ、ラーメンってさ、
これインスタントって意味じゃないのか。
さ、どっち？
どっち？
でもラーメンって給食、福祉施設で働いてた時
ブヨブヨになるでしょ、あんな、作ってから配食するまでに。
ね、今のさ、うどんだったらあのタピオカとか入っててさ、
あー、こんにゃくっぽいやつね、あるね、
あるけど、昔はそんなんないよね。
お湯かけて
食べたんじゃない？なんかほら、都会の人がソフト麺でしょ。
あーらしいね、
っていうのを食べてたって。
都会の人っていうか地域的な問題だと思う。
なんかあの東海地方でそれ聞くのよ、ソフト麺。
ああ、いやでも僕全然知らないです。
あ、そう、僕はまず給食の経験がほとんどないので。
あ、言ってたね。
で、その福祉施設で働いてた時はその施設の給食、社食みたいな感じで。
それ自治体じゃないんでしょ、そこの施設独特、独自で作られてるわけでしょ。
で作って、そのラーメンとかあって、
あ、
でその食べる時に汁かけてくれる、
はいはいはいはい、
でほとんど伸びずに食べれるし、あと冷麦とかは出たけどね、
給食で、あ、その施設で、
だから、まあ、少々伸びててもいいじゃん。
いや、給食ではなかったな。
いや、今の時代はありそうだよね、
ラーメンね。あんかけの麺みたいなのはあったかな。
あんかけ焼きそばあった。
あ、なんかそんな感じのはあったな、
給食にアイスクリームも出るんですね。
アイスか、まあ雪印ね、地元だもんね。ゼリーとかでも凍ってたでしょ。
ゼリー、
ゼリーとかプリンって出たでしょ。
ヨーグルトは食べた記憶
あるけど、ヨーグルトもあったけど、ゼリープリンない、
記憶ないな。
ほんまに基本凍ってたんですよ。
でゼリーはほら家でも冷凍して食べるじゃんね。でもプリンとかなんか冷凍みかんで食べたことないんですよ。
あ、そう、
うん、
汽車で買ったことない。
ない。じゃみかんは僕生のみかんしか食べられない。
食べられない。
そのなんか冷凍とか
食べたことがない、食べられない、食べたくない、
食べられない。
あ、本当に。
だからほらケリーさん出身が三重でみかんの産地だ
から。ああ、そうか。
あのみかんに困った人生歩んでないんですよ。
あ、わざわざそんな。
そう、
まああれはあれでね、冷たくて美味しいけどね。
本当だから缶詰のみかんは食べられるけど、あれも一回火通してるじゃん。
缶詰通ってんの？
缶詰ってあれ詰めてから熱して殺菌してるの。 だから缶詰って無菌状態じゃなかった。
それでもあれじゃないの。あ、そうか、
だから一回通してるから、封をしてから、あれはなんかほらフルーツポンチとか、なんかヨーグルトあえとかにするときにやっぱ入れたりしますけど、冷凍みかんとか食べたことない。売ってても買おうと思わない。
まあ、だから確かに給食で食べてないとそういう土壌はないかもしれないね。
だってその辺行ったらみかんいっぱい転がってる。ま
あ、そうだけど、あれ だから違う食べ物じゃん。
だから
生のみかんも食うけど、あれもあれで美味しいみたいな話。
本当 当ですか、うん、だったらポンジュースみたいにしちゃえばいい。
どういうこと？
え、もうジュースにしちゃえばいい。
いや、それはジュースじゃないですか。あの冷たいの食べれるっていう。本当に今ほらもう剥いた状態なすとか売ってるじゃん。
そんなのあんの？
そうそうそうそう、剥いた状態の冷凍みかん。
あ、でもさ、冷凍みかん作るキットみたいなの売ってるよね。なんかプラスチックのケースにさ、そのみかんをなんかほらバナナのケースってあるじゃん、あんな感じで、うん、
そのまま冷やしたらあかんの？
なんかそんな売ってない。なんかあれ冷凍みかん作る道具じゃないの？
いや、アイスクリーム作るやつでしょ、棒つからかしてみたいな。
違う、なんかみかん入れるプラスチックケースみたいなの売ってない、東急ハンズとかやって見るんだけど。
そうなんだ、そのまま冷凍庫入れりゃいいじゃん。
そうだよね、うん、じゃあ僕見たらあれ何なんだろうね、みかん入れかな、バナナケースみたいな。
ジュースをそこに入れるとかなの？
違う違う、みかん丸ごと入れるこんな丸型のプラスチックケース。
へ
え。だってあれか、バナナだってあるじゃん、そういうバナナ入れ。
よしろな、
えー、
お弁当ってこと？
そう、持ち運び用に。
それ冷凍するためのもの？
そうだと思ってたけど、多分バナナはそれ持ち運
び。お弁当のやつでしょ、お弁当のこんなあの筆箱みたいな。それは知ってる、それ冷凍のためじゃないでしょ。
そうなんだ、そのみかんバージョンあるでしょ。
でもみかん、それも冷凍のためじゃないでしょ。
そうだよね、みかんは持ち歩きはするけど、ケンさんみかんはうるさいんですよ。
あ、そうですか、
ね、極和製のみかんが一番好き。
あ、そう、
うん、
何が違うの？
甘酸っぱ
ダメだ、どれだって甘酸っぱい。
僕ね、もう年末年始のおこたで食べるみかんはもう甘くてダメなの、苦手なの。
そうね、
だからあの和製の種 の、 もうあの青いみかんね、
あ、
あの温州みかん
は、はいはいはいはい、
あの辺で
走りのね、
うん、で年明けになると八作に夏みかんとかを食べてますね。うん、で居酒屋で飲むときは生グレープフルーツサワーちゃんとほらちゃんと絞り機で自分で絞ってくださいねっていうのをちょっと割れ高だけど一杯は飲みたい。
ああそう、うん、ああそうですか。
でどっかの居酒屋でその凍ったレモンとかグレープフルーツを氷代わりに、
今あるあるある、
それこう砕きなぐちゅぐ
ちゅレモンサワーとかでね、あの氷がレモンってあるね、
う
ん、今
でそれにもうあのお酒が足りないと足し追加で100円とか200、300円出して足してもらうんだけど、このグレープフルーツ1個で5、6杯飲むのよじゃないとなくならないのよ、グレープフルーツは使い切らない、絞り切らないっていうか。
あんなの1回絞ったら終わりじゃない？
凍ってるやつはさ
あれ、グレープフルーツが凍ってんの？
凍ってんの。
あ、中 の、 あの氷の代わりのレモンじゃんみたいに。
違う違う、身が凍ってて、
あの半月型のが凍ってんの。
そうそうそう、
あ、そんなんあ
んの？もちろんもっとぶつ切りになってる場合もあるけども、それをマドラーで潰しながら、
それ知らん
な。焼酎とって感じで。
あ、レモンのやつはなんか見たことある、ハイボールみたいなやつにあれが氷代わりに凍ったレモンみたいな。
あ、だ その中のグレープフルーツのもある。でそれ全部溶け切って飲み終わるのに 5、6 杯飲むのよ。
生グレープサワーってちょっと甘いやつでしょ、甘っぽいやつでしょ、甘いっぽいやつでしょ、
うん、甘いっていうか普通にあの
焼酎入れてる、それは違うやつでしょ。
あの水割りみたいなサワー入れてっていうのがあるの、
その柑橘の風味として。
そうそうそう、でバドラーで潰しながら、だから生グレープフルーツ。
みかんじゃないじゃん。
え、でもこれもみかんで、柑橘類は僕何でも大好き、
うん
うん、です。はい、なんだっけ給食の話ですよ。ちょっとラーメンもちょっとお姉さんちょっと詳しく。
札幌ラーメンってのはちょっと気になりますね。
ね、札幌あれカルビーから出てるのは札幌ポテトか。
札幌ポテト、
あれなら出ない
の
かな。
お菓子、うん、ああ菓子は出なかったな。
でも札幌ポテトとか札幌じゃん、関係ないですか。
うわ、うん、
今だったら刺身とか海鮮丼とかいくら丼とか出るんだろうね、北海道だったら。
どうなんでしょう、生はやっぱりちょっと調理上問題あるんじゃない。
あ、うん、じゃあ熊鍋とか。
ああ出ないでしょう、
出ないのかな、
うん。
じゃあ次いきます。まきちゃんからいただきました。
まきちゃん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは初めてメールします。 三重のまきちゃんと申します、
うん、
今年になってから聞き始めた60歳です。
あらら、
毎回いろいろなテーマを楽しく聞いております。さて195回の江戸の糞尿事情を聞いて思い出したことがあります、
うん、
以前読んだ本、の中にお殿様がおしっこをしたくなると樽で受ける役目の侍がいたことが書かれていました、
うん、
時代は江戸時代より少し前だったと思います。残念ながらそのおしっこがその後どのように処理されたかは書かれていなかったかと思います。江戸時代にもそのような役目があったのでしょうか。少し気になりました、
うん、
はい、であと以前の回で葬儀の受付で電話番号を入力すると履歴から名前が表示される仕組みのシステムの話をされていましたね。私の地域でもそのシステムを導入した葬儀屋があり、父親が亡くなった時に利用しました。葬儀後にリストが提供され、お礼のはがき、お返しの送付には便利でした。
ああなるほど。
それではこれからも配信楽しみにしておりますといただきました、
うん、
このねうんこしっこの回
お
なかなか反響ありましたね。
あそうですか、
うん、
うん、
ちょっとケリーさんのイメージにちょっと合わなかったので、
うん、
ちょっと皆さんバッ
チリです
ちょっと不評だったら不評にならないかなってこう心配しましたが、いやいやいや、ね、昔はおトイレ持ち歩く係がいたと、
うん、
これもうね何かで聞いたこと
あって、まあね、幕府の江戸幕府にね専門の
トイレ係がいたの。
いやいや、そのおしっこの筒を持ち歩いて、
はあ、
九人長尺人って言うんですけど、
九人長尺
公の人に朝夕人って書いて、はあ、九人長尺人だったかな、
はあ、
代々その人筒っていうその細い筒に、
要は紙瓶ね、
紙瓶、まあまあそうですね、その何がしにスポンって入るようにして、
あチンチンサイズにな
って、そうで将軍が特に側帯ってほら遺憾側帯のあのこんなあの尺持って
正式
なああいう時に必ず随伴するっていうお家が土だけっつったかな、代々世襲のお家が、そうそう確か鎌倉幕府からずっと代々の将軍家に仕えてるっていうお家があって、
トイレ係、
そう側帯ってだから脱げないんですよ、一回履いちゃうと。
そう
なん、はまあ脱げるけど大変なことになるんで、まあ、この
全部脱いで
こっちにならない、そうそう袴のこの隙間からスポンってやるっていう係の人が幕府に代々いましたね。
え服に紙瓶を、
うん、で棒をこうこの服の袴の端にこう開いてるじゃないです
か、開いてる、
そこからこう刺して何をスポンと入れてちょろちょろちょろってやってもらってっていう、それを世襲にしてるお家っていう土田孫左衛門とかいう代々のお家がありました。
そんなのってさ、家継ぐ子ってさぐれないの？
いや立派なもんじゃないですか。
立派だけど、それ文句も言わず誰だみんなついでるわけ700年も、
ね、
まあ、いや僕がねなんかテレビで見たのは、
うん、
そのやっぱ身分の高いとこ人たちはお付きの人がなんかいわゆるポータブルトイレ
持
って、そうそうそう、催した時に
旅行はね、そうですよね、参勤交代とかでも、
うん、そういうのを持ち歩いてる人がいるっていうのはなんか聞きましたが、
うん、
まあ、それをどこで処分するかは知らないけど、まあ川屋に流せば、まあ、
普通にね捨てるんでしょうけどね、
おしっこぐらいでしたらねその辺でも、
うん、
であと水でも前時は
便所って結構危ないじゃないですか、あの刺客に狙われたりとか下からされるのがあるんで、やっぱりそれなりの身分のある人ってのはやっぱりその辺に公衆便所にピロって入るってわけにいかないんで、
そうだよね、ほらあのね天皇さんとかさ皇太子さんとかで全国こう回られるじゃないですか、
うん、
で昔ケリーさんの田舎にも来たのよ。
お
でその、まあ、いわゆる観光施設みたいなその地域の文化施設みたいなとこにも立ち寄ってくれるでしょ、う
ん、はい、
10分ぐらいしかいなかったんだけど、
うん、
そこをトイレがね、
うん、
和式から洋式に作り変えてもらったんだって、
はいはい
はい、だからトイレって大事だよね。
まあね、やっぱりね、
まあ、今殺されることはないでしょうし。
あ、
だけど
そう分かんないよ。
そこで殺されたら警察何やってたんだよって。
でもそうだけど、
ほらなんか上皇さんが今度決まるじゃないですか、
うん、
あの退位、近所天皇が退位されるじゃないですか、
うん、されるかもね、うん、
いやするでしょ3年以内
に。そうなの、
法律で決まったんだから。
決まったけど別に。
で上皇、やめるかもしれない。上皇になったらなんか京都に住んでほしいってなんか京都が
言ってるんだって。あ、地元から今ね要望出てますね、
うん、大変ね。でもまあ京都御所はもうちゃんとそういうのできてる、整ってるからいいのかな。
基本ね関西に来られた時は御所にいつも泊まられてます
から
ね。
あ、じゃあいいのか、
うん、一定の設備はありますよ、う
ん、ね。なんかおトイレね、なんかこの間うんこしっこでしたけど、
うん、
おトイレはおトイレでまた
盛り上がるね。
本当ケリーさんちょっと苦手そういうの。
大好きじゃないですか。
あんまりよくわかんない。
あ、そう、
うん、はい。あと葬儀屋、
あ
さプップ怒ってた葬儀屋。
別に怒っちゃいないよ。そんなんがあるんだなと
思う、う
ん、
コンピューターのシステムは。あ、だから親族側、あ、喪主側も便利なんだ
ね。まあ、確かにね、このお返しとかの話を聞けば、まあ、確かになと思うね。
あ、そうか、もうすってもらえる
ね。後でピッてやればビロビロって出ちゃうわけだしね。まあ、
ラベルとか出してもらったら楽だよね。
まあね、せちがらいっちゃせちがらいけど、まあまあそれはね大変だもんね。
なるほどね、こそっちの立場から見ると便利
だ、ね、うん、とはいえ機会がないな、そういう。
大丈夫、これからいっぱいお葬式行く機会出ますよ。
うん、自分にならないように。
そうね、あの、うん、亡くなって死んだら連絡ちょうだいね、
うん、
ちゃんとお葬式行きますから、うん、宮月タウンに、
ね、はい、宮月タウン、
うん、宮月タウンにね。はい、さあ、ね、最後のお便りです。福山雅治さんからいただきました。
福山から来たか。
雅治さんはねカタカナですね。
なあ、なんだ違うのか、
はい、ケリーさん、宮月さん、こんにちは。初めてメールします。私は家具を作る仕事をしています。木工職人です。工房で仕事中ヘッドホンで聞いています、
うん、
仕事中は木工機械の大きな音から耳を守るためにヘッドホンをしていますので、一日中お二人の楽しい話を聞きながら仕事をしている時もあります、
うん、
さて第195回の江戸の糞尿事情の回、とても興味深く聞かせていただきました。私が子供の頃、昭和50年代の話ですが、友達の家のおばあさんが肥だめから大きな柄杓で、
うん、
それを畑の方に運んでいました、
うん。
私の家は水洗トイレだったのでとても驚いたのを覚えています。今回のような江戸時代の庶民の生活にとても興味があります。ぜひシリーズ化お願いします。これからもお二人の楽しいお話をいつまでも続けてくださることを願っています。もうすぐ200回ですね。おめでとうございます。オープニングの雑談も大好きな福山雅治でした、といただきました。木工職人ですって。
へ、
何作ってんだろう。家具ってこと？
家具を作るって書いてあるじゃん。
あ、本当だ、
うん、
椅子とテーブル欲しいの。さ、あ、いいなっていうさ、あの木の机とかテーブルってセットでさ、もう何十万もするじゃん、
ね、
あれね、
ピンキリだよね。
ちょっと仕事する机に欲しいんだけどな。
あの家じゃダメでしょ、
うん、
まず引っ越さないと。
そうですね、うん、まあでもね、家具でもタンスとかさ、
なんだろう ね、 ね、
そのほら切りダンスとか作ってるのも木工職人でしょ。
もちろん
洋風な家具作ってるのも、
うん、ね、
でしょ。どんなの得意なんでしょうね。
いろんなジャンルがあります
ね、うん、おしゃれなデザインのもあるじゃん。
確かにね、今前衛的な結構デザインもあれば、うん、本当にねそういう伝統芸能というか、ね、芸能じゃない、伝統産業のね、
ほらまたおもれきファミリーに一つ木工職人が増えました、
ね、職人さん多いんだね、やっぱりこうダラダラ喋ってるのはいいんだね。
だからそういう 手作業してる人かドライバー系の人
BGM にはいいんだ、
うんうん、の方が多いみたいですね、うん、そういう私も移動電車の移動の時とかに聞いているので
が他局の番組
他の自分の番組含めてね
自分の番組自分で聞いてるの
聞きますよ
電車の中で
聞きますよ
ニヤニヤしてるの
でまず編集これ喋った後
あ
僕が編集するのは家で
その下書きというか
いらない音とかこう、
はいはいはいはい、
トリミングしたりするので一回聞くでしょ、
は
い、で配信されたらダウンロードされるんで、
うん
一応聞くでしょうんでほらグッドエアさんも聞いて
る
の
3回4回
3、4回聞いてる
なんじゃそら
ケリーさん面白いって思う
ナルシストだな
え聞かない、
まあ、1回ぐらいは一応さっくり聞くかな、
ね、でもねなんかいろんな方の話聞いてても一切聞かないって人もいるし、うんあうん、やっぱ 聞いてる自分の1回は聞くって人もいるし
なんかねこういろいろ後悔が生まれてくるんであの時あれを喋りたあこの時あれを言えばよかったっていう
ああ、うん、そう僕ああこんなこと言って楽しいなふふふって感じでやっても聞いてますね、うん、あでも他の番組どんな自分ならいつでも聞けるから、
うん、
音源も持ってるから、
うん、
他の番組さんがやっぱ優先的ですけど、
うん、
一応日曜の朝はねおもれき聞けたら聞いて
るああそうですかそれはそれは
ほらこの方もやっぱうんこしっこできましたよ
まあみんな好きなんですよ、
ね
うん、
よくわかんないなケリーさんには、
うん、
ねあでもあれ水月さんは生まれた時は組取りだった、
うん、なわけないじゃん、
ね、水星なの
もちろんです
よ水月タウンは
水月シティは
下水だ下水
100万都市ですから
のあのねケリーさんね田舎は下水がなかったのであ
、
汲み取りしか経験なかったのよ
あ
で都会の親戚に行ったら、
うん、
洋式トイレなのよ
あ洋式ね
生まれあれどうやって
やり方わかんない
うんこするかわかんなくってそのまんま途方に暮れて脱粉しました
ね。どう立ったまま
立ったまんま
どういうことえできなかったってこと
仕方が分かんなかったので
えどうしたのえ漏らしちゃったってこと
そういうことトイレの便器の前で呆然と立ち尽くして
漏らしちゃったの
脱粉しましたね
なんであのヘリに座るとかやらなかったのこうヘリにうんこ座りするとか
想像がつかなかった
なんでなんで
3歳の時ですよ
あ3歳か
今だったらなんか何とでも想像つ考えてするけど3、4歳の時だったんですよ、
ね、昔の本見るとねそれこそ田舎の人がやり方わかんないから、うん、あのヘリにこう、
そうそう、
ね、うんこ座りしてとか聞くけど、
うん、ちょっとねあってでうんこ漏らしたからそれをどう処理していいかも
あ
分かんないからトイレに放置してフリチンでこたつの中で隠れてた
可愛くねえよ、
うん、あのトイレの仕方分かんないと困るよ今の子って逆に和式トイレの使い方わからないでしょ。しね、
確か
で私たちどっちでもできるじゃないですか。
うん、
で日本はだいたい今洋式多いですけど
多い、ね今、
海外行くとやっぱ和式の方が多いわけでしょ。
そんなことないでしょ。
あの先進国とかは洋式だけど
さ。アジアでってこと？
アジアとかアフリカとかさ。
そうかな。
だってサバンナの真ん中だ。
いやあんなとこ便所もクソもねえでしょ。
ソマリアなんかだったらどうやってやって
るの？そ
ら
なんか適当にその辺に穴ぼこでやる
でしょ。だってその仕方和式じゃん結局。
ああ。
和式座りじゃんかって。ああ。わからないんじゃないの？
そう自分でもう工夫するしかないんじゃない？石とか積んで。
いや穴掘ったらいいだけだけど。
穴には座れないじゃん。かさ高にしない。いやだからどうしても洋式でしたいっていう人は。
ああそうね。
だって白人とかみんなそうなわけでしょ。その選択の余地もなく洋式でやってきたわけでしょ。
洋式トイレって 何百年も昔も洋式トイレだったのかな。
あ、ヨーロッパで、
うん、
ああいつ頃なんでしょうね。いつ頃から便器あるのかな。もともとないわな。それは便器なんかしゃがんでその辺でやってたわけでしょ
う
ね。
そ そういう体の作りになってるじゃん。
あ、だってうんこ座りすらできない子もいるんでしょ最近。コロンってなっちゃって、
あ、僕も体硬いから
尊虚ができないっていう人もいるっていう話だし、
できんことないけど、
うん、
やっぱ様式の方が楽だもんね、
うんうん、これつま先立ちでないとこううんこ座りできないっていう人が結構今多いんでしょ。
あ、そう、
ペタンってつけない。
あ、僕もつけない。
あ、そうなんだ。
つま先立ちで、
あんたもかい、
ブルブルブルブルしながらだけどほらフリチンだったらペタンっていけるけど、
どういうこと？ああああ、このここに
引っ張られたりするっていうと、うん、だからそういうところでするとき全部トイレの前でズボンとパンツ脱いでフリチンだったらできるよ。
可愛くない。
可愛くないし想像されたくないんだけどね。福山雅治さん、こんなこメッセージを聞きたくってお便りくださったのかしら。
いや大好きですよ福山さんは。
でまたあの江戸時代とかの庶民の生活シリーズなんかは
いくつかね、そういうお話もさせていただきました。
ネタは あるんですけど、まあ、
うん、
小出しに
小出しに、
うん、で大体ね、これ私もこれ200回やってて思ったんですけど、こんな話やってほしいですとかっていただくじゃないですか、
うん、
ほとんど採用したことないね。
ないね、
うん
うん、すいません。
はい、想像はついてないですけど、
うん、
ああそういうのってメモは残してるんだよ、
うん、
でもまたいつかネタに困った時そういうのってところにネタ帳に入れてあるんですけど、
まあまあまあ、
その間にあこれやろうとかって思い出したのをやっちゃうと、そうそう、
とっかかりになったりは、ね、うん、ありますから、
するし、ね、
そのままズバリはないかもしれない、
うん、まあ期待せず期待しててもらうといいかなって思っています。さあ、ね、毎回ねお便りたくさんいただいてるんですけど、このお便りね、大体 E メールか、
うん、
ツイッターのダイレクトメールで欲しいんです、
うん、言ってるね、
うん、でなんかあんまりねツイッターでエゴサーチしてないんだけど。
エゴサーチって何？
自分で自分のことつぶやい、自分おもれきのことをつぶやいてくれてる人ツイッターでとかってできるんでしょ。
どういうこと？あ、調べるってこと？
そうそうそうそう。
そのエゴサーチっていうの、うん、エゴっていうのはエゴイストのエゴっていう意味、
うん、自分誰かこう、
あ、おもれきっていうのを中で言ってる。
そうそうそう、
誰かが
僕たちのことを。
あ、やってないの？
してない。
あ、そうなんや。
してんの？
僕は定期的にしてます。
あ、そうなんですね、うん、意外とちゃんとやって見てるんですね、うん、ほとんどノーチェック
で必ずいいねを押すようにはしてるんですけど。
あ、そうなんですか、ご苦労さま。でも全然ノーチェックなんで基本読まないので。
あ、そうですか、う
ん、であとなんかツイッターはハッシュタグ、
ハッシュタグイゲタマークみたいなやつ、
そうそうそう、シャープみたいなやつ、
はいはいはい、
っていうのがなんか他のポッドキャスト番組さんを聞いてると、そのハッシュタグなんとか
って、あ、おもれきみたいなのあるね、
つぶやいてって言ってそれをお便りで読んでますっていうのをやってたりするんだけど、
うちはしてないんでしょ。
してないし、それはどうやって設定するの、うん、かもよく分かってない。
いや、それはあなたがこの場でそう言えって入れろって言ったら多分みんなするんじゃないの。でそしたらハッシュタグおもれきっていうので検索かけたら出ますよ、ビロビロビロって。
なんか申し込まなきゃいけないんでしょ。
嘘、
違うの、
いらないでしょ。
あ、しません、それは
やめましょう、
はい、それは
そんなことしなくたってね、いっぱいおはがき、
はい、
お手紙いただいてるんでしょ。
来てるので、うん、お便り出したのにツイートしたのに読まれてないとかって、お便り読まれてないって方、
ツイッターのつぶやきとかは除外してるわけでしょ。除外っていうか、まあ、してないわけですね、はい、うん、それは違うでしょ。
そういうのでメッセージ書いてた方読まれてないので、
ああ、はい、それはうちはしてない。
はい、すいません、
はい、
他の番組
今後もしない。
今のところだって普通のお便りもこんなにたくさんなので、
う
ん、
それはもうつぶやきはつぶやきですから、
はいはい、なのでスルーしてる ほとんどスルーしちゃってるので、うん、僕は、はい、よろしくお願いします。で、あとツイッター時々言っとこうと思うのが、ツイッターフォローを基本返すんですけど、
あの
変だなって思う人結構ブロックしたりミュートしてたりしてるので、
はいはいはい
はい、あれ私はいかがわしくないですよ、フォローされてないんだけどって方はご一報ください。
あ、
うん、
それたまに言ってるけど、そういうケースはあったんですか？
だって変な名前の人いるもん。
いやだからそれで私変じゃない、あ、そういう人もいるの？
あ、
そうですか、うん、へえ。
なんか変なダイレクト、なんか変なエッチ系とかさ、
まあありますね、
営業っぽいのとか、うん、ふんって思っちゃったら僕ちょっと無視しちゃってる。
あ、そうなんだ、
へ、うん、あので結構チェックすんのよ、その
ん
なんかそのプロフィールのとこにポッドキャスト好きですとかラジオ好きです、はいはいはいはい、それ書いてる人は安心してフォローするんだけど、なんかよくわかんない人とかなんかそういうのプロフィール書いてない人とかはわかんないくって、ずっとなんか放置してたりするし、で、フォローしたけど、ほらこっちの OK が必要ですってあるじゃない、
あ、承認待ち
みたいな、そうそうそう、うん、あれしてずっと返事してくれない人は僕寂しいので、あのフォロー切っちゃう。
あれもよくわかんないね、
うん、でこうやめちゃう人もいるでしょ、なんか登録したけどツイッターをやめちゃう人とか、なんか寂しい。
いいじゃん。
でちょっとそんな感じでやっております。でちょっとケリーさん仕事がバタついたりすると、あのしりとりあんまりやらなかったりもしておりますので、
うん、
遊びですので、あと真剣になりすぎないようにしてください、
うん、
あれも4年近くやってるんですけど、だいぶ移り変わりますね、参加するってくれる人がね、 あんな人からこんな人からってね、うん、なっておりますけど、はい、しりとりは最終的に僕がルール決めてるので、
俺がルールブックだ、
そうです、
うん、
はい、だから修正起動をしたりすることありますのでね、はい、
起動修正ね、
あ、起動修正
修正起動、
あ、修正起動修正して、なんかちょっとほったらかしにしてると、いろんな方がしりとりしてくださって、うん、ぐちゃぐちゃって枝分かれしてたり
とか、あ、あなたちょっとこう差配してるわけ
だ、してます、
あ、うん、そうですか。
で時々漢字読み間違えてる方とかいらっしゃると、まあ、ほら巫女と王子とかってどっちでも読めるから、 どっちでも構わないっていうのもあるんだけど、いろんなの調べてもこれこれにつながらないっしょとかってあったりするのとか、
ちょっと読みを勘違いしてる、
うん、とかね、うん、あったりすると、もう僕は修正して、
うん、
新しいツイートしてたりしますのでね、うん、遊びで付き合ってください。
はい、
はい、こんな感じかな。じゃあ今日は終わりましょうかね、
うん、
はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなどの歴史ドラマや映画の思い出、感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。また配信200回を記念しておもれきグッズを配信しています。さらに愛知県名古屋市のなんであの時カフェでは直接購入することもできます。番組へのお便りやおもれきグッズの問い合わせは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。